お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。今回から旧約聖書民数記の学びに入ります。今回は民数記のイントロダクションと第1回目の人口調査というテーマで、民数記1章1節から17節をお送りします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から民数記の学びに入りますが、民数記は70人訳の中でアリスモイ、算数という意味で呼ばれており、これは1章と26章にある人口調査からついた名前です。民数記は出エジプト記が終わったところから始まるモーセ五書の4番目の書物です。モーセ五書の最初の書物である創世記には、創造と人間の堕落とその他たくさんの始まりがありました。その中にはイスラエルの始まりもあります。まだ民族ではありませんが、飢饉による絶滅を逃れてエジプトに移住する大きくなりつつある家族が書かれています。出エジプトではその家族がエジプトで民族になりつつあるのを見ます。エジプトでのレンガを焼く窯の傍らで彼らは奴隷となっています。そして神様はモーセの手によって彼らを解放し、アラノを通ってシナイ山まで彼らを導かれます。そしてレビ記には、神様が律法と幕屋を彼らに与えられる間、イスラエルの子らがシナイ山で足踏みしているのが書かれています。神様は彼らがご自分のところに来るように呼ばれ、どのように来たらよいかを教えられます。そして民数記では、イスラエルの子らがシナイ山を離れ、カデシュ・バルネアに行進して行きます。カデシュ・バルネアでの失敗の後、その世代がアラノで死に絶えるまで、彼らはさまよい始めます。放浪の年月は紛れもない、苦しみの冒険団であり、悲劇の長い苦しい旅であり、さすらいの物語です。天路歴定がこの書物にふさわしいテーマです。ここには神様の巡礼者たちの歩みと、さすらいと、労苦と、戦いと、証と、礼拝とが書かれています。これはこの世の巡礼者たちのためのハンドブックです。賛美歌作家の言葉によれば、海図もコンパスもあなたより来るというわけです。これはこの世の荒野の道路地図です。民数記は今日の私たちにとって助けになります。イスラエルの子らが学ばなければならなかったレッスンは、今日私たちも学ぶべきものです。そのような理由で、神様はこの歴史をあなたと私のために記録してくださったのです。ローマ人への手紙15章の4節には次のように書かれています。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。第一コリント10章の11節には次のように書かれています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。またヘブル人への手紙11章13節には次のように書かれています。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。 続いて第一ペテロ2章11節。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり、寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。そしてヨハネ17章の14節から15節には、次のように書かれています。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。聖書の最初の5つの書物は、モーセ五書と呼ばれており、モーセによって書かれました。御言葉の中では律法とみなされています。モーセが書いたかどうかが疑われたりもしてきましたが、それは保守派の学者たちによって肯定され、考古学によって裏付けられています。聖書を信じている人たちは、一致してモーセが書いたことを受け入れています。シナイ山からカデシュ・バルネアまでの距離は、240から320キロメートルで、当時でも11日ほどの道のりでした。そのことが、申命記の1章の2節に書かれています。申命記1章の2節。ホレブからセイル山を経て、カデシュ・バルネアに至るのには11日かかる。イスラエル人たちはキブロテで30日過ごしました。40日しかかからないはずの道のりを、彼らは40年かけて旅をしました。なぜなら、彼らの歩みは放浪になったからです。彼らがその地に入っていくのを拒否したため、カデシュ・バルネアの後は1センチも前へ行くことができませんでした。さすらいの最後に彼らは同じ場所、カデシュ・バルネアに戻ってきました。なぜ彼らは40年もの間遠回りをしなければならなかったのでしょうか。それは彼らの不信仰のためです。一章の人口調査と26章の人口調査の間に幕屋が建設された後の最初の宿営の移動から始まった約38年と10ヶ月に及ぶ荒野でのイスラエル人の放浪の歴史が書かれています。この二つの人口調査を比べてみますと、彼らの人口がわずかに減少していることがわかります。民数記一章46節には、軍務に就くことのできる男たちが60万3550人いたと書かれています。一方、民数記26章51節には、軍務に就くことのできる男たちは60万1730人と書かれています。1820人が減ったことになります。荒野での何年かの間に彼らは減ってしまいました。人口調査はエジプトから出てきた時の彼らの人数を知る助けになります。アメリカの考古学者メルヴィン・グローブ・カイル博士は偉大なエジプト学者であり、インターナショナルスタンダードバイブル百科事典の編集の一人で、一時期ナショナルジオグラフィック誌の編集も手掛けたことがあります。彼は偉大な人物で、偉大な考古学者でした。カイル博士は、60万人の軍務に就くことのできる男たちがいたということは、およそ40万人の女性がいたであろうと計算しました。そして老人が20万人、子供たちが80万人です。そして彼らについてきた入り混じった群衆をだいたい10万人と計算しました。これを合計すると、およそ210万人。この中にはレビ人は含まれません。200万から300万人の人数がエジプトの地から出てきたことになります。民数記の中には、この学びに役に立つ3つの説明が含まれています。そのうちの2つは、幕屋とその周りでイスラエルの子らがどのように宿営したかを示しています。もう1つは、どのような順番で彼らが行進したかを示しています。 右郷の衆があたふたと荒野を行進しているなどとは一瞬たりとも思わないでください。このグループほど秩序正しく行進したグループは他にはありません。この学びをしていきますと、神様がこの宿営の秩序に固執されたことにあなたは感動するはずです。これが神様の方法です。神様は教会に対してもこう言われています。第一コリント14章の40節には次のように書かれています。ただすべてのことを適切に秩序をもって行いなさい。神様は秩序の神様です。バラの花びらをじっくりと眺めたことがあるでしょうか。神様はとても精巧にバラの花を組み立てておられます。また神様が木を形作られる方法を観察されたことがあるでしょうか。またあなたは果物や野菜が秩序正しく作られていることに感心したことはないでしょうか。またこの宇宙の秩序正しさを観察したことがあるでしょうか。宇宙では物がそこら中を飛び回ってぶつかり合っているわけではありません。それらがうまく通り抜けるのに十分な空間があります。主がそのように取り計られたからです。私たちは力ある神様、秩序ある神様をはっきりと示す素晴らしい宇宙に住んでいるのです。旧約聖書の詩編記者は言いました。詩編14編1節、愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。無神論者は愚か者以外の何者でもありません。この宇宙は神様のメッセージを叫んでいます。宇宙の秩序がそれを明らかにしています。この驚くほどの宇宙の力は、そこに宇宙を支配しておられる方がおられることを示しています。また宇宙はその方を示すだけでなく、その方の天才的な特質をも明らかにしています。さて、それでは民数記の本文に入りたいと思いますが、民数記一章の一節。人々がエジプトの国を出て、二年目の第二月の一日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。神様は荒野でモーセに語られましたが、幕屋から語られ、その時幕屋は荒野にありました。ちょうど幕屋が荒野にあったように、今日この世には教会があります。主イエスは主に従う教会のために次のように祈られました。ヨハネ17章の15節、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。教会は天国ではなくこの世にあります。神様は幕屋から語られました。神様の今日の建物は肉と地でできています。私たちが教会と呼ぶものを構成している真の信者がその構成員です。エペソ2章19節から22節には次のように書かれています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。この教会は次のような人々によって作られています。エペソ2章10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。民数記に戻りますが、一章の二節から三節。イスラエル人の全回収を、士族ごとに父祖の家ごとに調べ、 すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。あなたとアロンはイスラエルにおいて、20歳以上の者で、すべて軍務に就くことのできる者たちを、その軍団ごとに数えなければならない。人口調査は戦いのために軍隊を立て上げるためでした。彼らがエジプトの地で奴隷であったときは、神様が彼らのために戦われました。そのときは彼らは戦うように求められませんでした。しかし今彼らは、エジプトから連れ出されて、荒野にいますから、自分たちで敵と戦わなければなりませんでした。そして彼らの敵たちは、そこここに待ち受けていました。この世に住む信者の私たちにもやはり敵がいます。エペソ人への書簡には、この世の信者の戦いについて語られています。エペソ6章の10節から12節。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。神様は私たちをご自分の無限で信じがたいほどの素晴らしい恵みによって救ってくださいました。でもあなたも私も邪悪で粗野なこの世にいるのです。イスラエルの子らが荒野にいたように、私たちは罪に満ちたこの世の荒野にいるのです。神様は私たちを信じがたいほどの恵みによって救ってくださいましたが、私たちには戦うべき敵がいるのです。パウロは若い説教者に次のように書き送りました。第二テモテの2章の3節。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。またこのようにも言っています。第一テモテの6章の12節。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの商人たちの前で立派な告白をしました。今イスラエル人たちは初めて戦争のことを耳にしました。民数記には戦争とラッパの音と戦いと、そして巨人たち、これらすべてのものが出てきます。あなたや私もそのような類の世に今日も住んでいるのです。今日、平和、平和と叫んでさえいれば、平和がやってくると思っている人たちがいます。しかし彼らは、乱れた性生活によって、紛争とトラブルを起こしているのです。彼らは本当の平和について何も知りません。彼らは私たちの周りには悪い者がいて、私たちが好むと好まざるとにかかわらず、闘争や戦争がある世の中に私たちが住んでいるのだということを理解していないようです。そのことはこの世についてのとんでもないことの一つですとマギー博士は述べています。民数記に戻りますが一章の四節。また部族ごとに一人ずつ父祖の家の頭である者があなた方と共にいなければならない。人口調査からこのように始まる民数記の始まり方は、あまりドキドキするようなものではありません。民数記はテレビの推理物語のようにはいきません。ここには54節ものかなり退屈な不必要な細かいことが書かれていると思うかもしれませんが、覚えておかなければならないことは、これらの細かいことは神様にとっては大切だったということです。もしここに書かれている偉大な真理がわかれば、これは私たちにとってドキドキするようなことになるのです。まず最初に神様が個人個人に興味を持っておられることがわかります。神様は贖われた一人一人に興味をお持ちです。モーセとアロンが 人口調査を行い、各部族ごとに一人ずつの助手を得なければなりませんでした。それら助手たちの名前がここに書かれています。それを読み上げるのはあまりにも退屈ですが、それでも一つ一つの名前が神様にとって大切で意味があるのだということを示しています。もしこれらの名前のヘブル語の意味がわかるなら、素晴らしいメッセージがそこにあるのです。民数記一章の五節。あなた方の助手となるはずの者の名は次の通りである。ルベンからはシェデウルの子エリツル。ルベンはヤコブの長男でしたが、彼は脇に置かれました。創世記49章3節から4節には次のように書かれています。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の初めの実。優れた威厳と優れた力のあるもの。だが、水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことがない。あなたは父の床に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。ルベンは水のように奔放でした。今この部族から選ばれる人物は、違う種類の人物であるべきでした。シェデウルの子、エリツルがその人でした。エリツルとは、私の神様は岩であるという意味であり、シェデウルは、全能のお方は火であるという意味です。この人、エリツル、私の神様は岩であるという人は、水のように奔放な部族に属しているかもしれませんが、彼は堅固な岩なる方を知っています。彼らがモーセの歌で、神様は彼らの岩なる方であると歌ったことを思い出してください。エリツルはそれを学んだのです。彼はうんざりするような地で、神様が岩であることを知っていました。神様は私たちにとっても、その上で安らぐべき土台の岩です。あなたは奔放な人物で不安定な家族から出たかもしれませんが、ここにあなたのために岩なる方がおられることを知るのは、なんと平安に満ちたことでしょうか。私たちの神様は岩である方なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第1回目の人口調査というテーマで民数記1章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は民数記1章18節から53節と2章1節から34節、第1回目の人口調査その2、宿営の配置、そして荒野の行進における12部族の旗印と配置というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。